ヘブルの手紙7章をお開きください。この手紙はユダヤ人クリスチャン宛てに書かれたものです。彼らの中には福音を聞いたにもかかわらず旧約に逆戻りしようとする人たちがいました。それでこの手紙の著者は旧約よりはるかに優れているのは新約であることを証明したわけですね。それで一章からずっと始まって預言者たちよりも御使いよりもモーセより、ヨシュアよりアロンより優れた方がイエス様であることを証明してきたわけで、特にこの7章はこの手紙の中で重要なところなんですね。それで私たちは時間をかけてゆっくりと今7章を見ているわけですが、なぜ重要なのか、それは彼らが戻ろうとしていたこの旧約の祭祀制度っていうのはもうすでに廃止されたもの、終わったものであるということ。そのレビ系の祭司よりさらに優れたイエス様が祭司として立てられたことをこの7章では証明しているわけですね。もうすでに見たようにそれをことを証明するためにアブラハムの時代のメルキゼデクも何度も聞いてて、皆さんもしっかり理解されたと思いますが、そのメルキゼデクを引用したわけです。メルキゼデクはサレムの王、すなわち平和の王でした。名前の意味は何でした？義の王であったわけですね。そして王であるだけでなく優れて高い神の祭司でした。しかしレビ系の祭司ではなかったわけですね。彼らより優れた祭司であったわけで、なぜならそのアブラハムでさえ彼に十分の一を与えて、そしてメルキゼデクはそのアブラハムを祝福したからでした。でレビはまだ生まれてなかったわけで、そのレビもアブラハムを通してメルキゼデクに十分の一を納めたことになるからですね。このようにメルキゼデクはレビ系の祭司よりも優れた祭司でした。このメルキゼデクはキリストの雛形タイプだったわけですね。彼を見ればイエス様がどのようなお方であるかを知ることができるわけです。イエスキリストはメルキゼデクが義の王であるように、義の王すなわち私たちを神の前に義としてくださる、罪を許してくださる、正しいものと認めてくださる、そのような義の王であり、また神に敵対してた私たちを神とのこの平和を作り出してくださった、そのような平和な王であるわけです。そしてレビ系の祭司より優れた常しえに大祭司である方、この方が私たちの主イエスキリストですね。で今日の箇所で著者はさらにそのことを証明しています。今朝は7章の20節から一緒に最後まで学んでいきたいと思います。まず20節から22節を一緒に朗読したいと思います。7章の20節ご一緒にどうぞ、はい、またそのためにははっきりと誓いがなされています。彼らの場合は誓いなしに祭司となるのですが、主の場合には主に対して次のように言われた方の誓いがあります。主は誓ってこう言われ、御心を変えられることはない。あなたは常しえに祭司である。そのようにしてイエスはさらに優れた契約の保証となられたのです。この手紙の中でよく使われる表現の一つは、さらに優れたっていう表現です。さらに優れた。もう繰り返し繰り返し出てきます。でここにおいて22節でも著者はイエスはさらに優れた契約の保証となられた、さらに優れた、このさらに優れたという場合、他のものと比べてそれよりも優れている時に使えます。ここで何より優れているのか、これは古い契約よりもさらに優れているのは新しい契約であるという、旧約よりも優れているのが新約。なぜそう言えるのか、それは古い契約、すなわち今私たち学んでいるのはレビ系の祭司職。そのレビ系の祭司職は誓いなしに祭司として立てられたということですね。神様は誓わなかった、彼らには。しかし新しい契約、すなわちイエス・キリストに対しては誓いを持って祭司として立てられたからということです。一方は誓いなしに立てられて、他方はイエス様は誓いを持って祭司の務めに任命されたという。 古い契約も、立法はモーセを通してイスラエルの民に与えられました。そして立法というのは祭司職が基礎となって与えられるわけです。で、古い契約において重要な務め働きをしたのがこのレビ系の祭司職だった。というのも罪ある人間は神の清い神の前に近づくことできないわけですね。それで神様が取られた方法は人々をご自分に近づけるものとして罪の許しの方法を教えるわけです。立法によってそれを規定していくわけです。ただし誰でも彼でもその働きにできるのではなく、神様が任命したいわゆるレビ族の者、特にアロンの家の者でなければ祭司としてなれなかったわけですね。で、人々は罪を犯すと祭司のところに動物を持っていくわけです。祭司はそれを受け取ってその人の手を動物の頭に置いて罪の移しっていうか、その動物に全ての罪が移されて罪のための生贄を捧げるわけ。身代わりとして動物の血が流されることによって罪が許されるわけ。これが古い契約における神様の取られた方法であるわけですね。そしてその務めのために、働きのために建てられたのがいわゆる祭司です。神と人との仲介者、それがレビ族、いやレビ系の祭司職であるわけで、そのレビ系の祭司職を立てるときにここで言われているのは、彼らは誓いなしに任命されたっていう。神は誓わなかった。で、神が誓わなかったってどういう意味なのか。それは彼らの祭司職っていうのは永遠に続くものではなく一時的なものであるという。一時的、やがて時が来たら終わるものであったことを初めから意味しているわけで、誓わなかった、そういうことですね。しかしイエス様に対しては彼らの場合とは違いますということ。彼らには誓いなしに祭司として任命したわけですが、キリストを任命されるときにはここにあるように誓いを持って祭司に任命されたということで、その誓いとこの21節の鍵括弧ですね、これは詩篇の110編の4節を引用しているわけです。こう書かれてるんですね。主は誓いを持ってこう言われて、主っていうのは父なる神です。父なる神は、誠の神は誓ってこう言われ、御心を変えることはない。あなたは、あなたっていうのはこれ言うまでもなくキリストのことですね。キリストは常しえに祭司である。神は、キリストは常しえに祭司であると誓ってって言われた。神様が誓われたのならどうなるんですか。その誓ったことは確実になるってこと。そして途中で変わることなく、それは永遠に変わることがないってこと。神様がアブラハムに約束して誓った時のことを覚えてますでしょう。で、神様が誓われるとき、誓いは上位のものに対して誓うわけで、ご自分以上のものがいないので、ご自分を誓って神はこう言われたわけですね。私は必ずあなたを祝福し、あなたを大いに増やす。これはアブラハムに子供と土地を与える約束でした。彼が75歳の時でしたね。で、アブラハムは主を信じて、主はそれを彼の義と認めたと聖書は書いてます。でも10年ぐらい経ってもなかなか与えられない。それでなんか自分の家の、この財産管理の彼を通してなのかな、そのように彼は思い始めるわけで、でも神の計画はアブラハムを通してだった。それで彼を外に連れ出して、アブラハム、空の星を見てごらん、もう数えきれないほど散りばめた星があるわけで、あなたの子孫はそのようになるとおっしゃる。海辺の砂を見てごらん、あなたの子孫はそのようになると。神様はそれを約束されるわけ。で、アブラハムはそこで、私はどのようにそれを知ることができるんですか。神様にその約束の確かなことを 彼は求めるわけです。すると神様は契約を交わすわけですね。でアブラハムに契約の用意をさせるわけです。創世記の15章後でご覧ください。そこに詳しく書かれているんですが、当時の契約の仕方は、まあ、今ですと例えば家の売買とか土地の売買をするときには普通の認め印ではダメですよね。大事なものであればあるほど当然実印を持って押していくわけです。そしてそれが確かなものとなるために、ちゃんとしたこの公的な機関を通せば法律できちんとそれは守られていくわけで、当時は実印ではなくして血の契約をしたわけですよね。で動物を持ってきてそれを真っ二つに切って両方に向かい合わせておくわけです。ちょうど私たちの真ん中が分かれてますけど、動物を二つに切って、でそれで契約する者二人がその間を向こうまで行って戻ってきて契約が成立するっていうのが当時のものだ。血の契約、もし破ったならばそのように私たちの間は切り裂かれる。だから命をもってそれを守る誓いは必ず果たすっていう、そのような血の契約をするわけです。で神様はそのアブラハムにそれを用意させるわけですね。そしてアブラハムは用意終わって主が現れるのかで待つわけですが、なかなか主が現れないわけです。それで日が沈む頃になって彼はもううとうと眠らずに疲れて、ついにはぐっすりと眠ってしまうわけですが、彼が深く眠っている時に主が来られて、聖書は主がそこを一人で歩かれた、火の松明がそこを歩いたわけです。主の臨在の象徴だった。神様だけがそこを歩いて戻って来られた。いわゆるアブラハムへの約束契約は双方でなされたわけではなく、神様が一方的にこれは私がなしますと。アブラハムは失敗するわけです。私たちはすでに学んだように。奥さんを自分を守るために妹を切ってみたり、しかもそれ一度じゃなくて二度もそういうことをしたりして。でも彼の失敗には関わらず、契約っていうのは彼がどうであれ、神様がなすといったことを神様はなしていく。これがアブラハム契約なんですね。そして約束された通りに、そのことは実現されたわけで、アブラハムに子供、子孫が与えられて土地が与えられる。このように神が約束し誓ったならば必ずその通りになるし、それは決して変わることがないということ。神の約束された通りに、実は言うとその子孫というのは一人の人を指したわけで、イエス・キリストを指しているわけですよね。全人類の救い主イエス様が来られたわけです。イエス様が来られたのは私たち人類と新しい契約を結ぶためであったわけです。それエレミアの31章の31節後で確認してみてください、ね、そこには主はその日新しい契約を結ぶと約束されています。主はその日新しい契約を結ぶ。古い契約があったわけですが、新しい契約を神様が結ぶと約束されて、その新しい契約の内容は大まかに言うと主が私たちの神となる、そして私たちはその方の民となる、さらに私たちの咎を罪を二度と思い出さないっていうのが神様の新しい契約だった。完全に私たちの罪を許す新しい契約が交わされる。これを神様はもうすでに約束されたわけです。そのことが成就するわけですよね。それが新約です。新しい契約。誰によってですか。イエス様がそのことを成就されたわけです。ですからイエス様は最後の晩餐の席でこう言われたわけですね。マタイの、ごめんなさい、ルカの22章の20節に、この杯はあなた方のために流される私の血による新しい契約ですと主はおっしゃったんです。あなた方のために流される私の血による新しい契約です。さらに皆この杯から飲みなさい、 皆この杯から飲みなさい。これは私の契約の血です。罪を許すために多くの人のために流されるものです。マタイの26章の28節、そのように主はおっしゃった。古い契約においては動物の血が流されました。人々の罪は許されましたが、でもそれは一時的で完全に取り除くことはできなかったわけです。しかし新しい契約では神の御子がイエス・キリストが血を流されたことによって私たちの罪は完全に許されたわけです。古い契約では誓いなしでレビ系の祭司が立てられました。それは一時的であり完全なものではありませんでした。しかし新しい契約では誓いを持ってイエス・キリストが立てられ、一時的ではなく常しえに大祭司として立てられた。このようにイエス様が新しい契約のここで保証となりましたって、ね、書かれている通りですね。ですから古い契約よりさらに優れているのが新しい契約なんですね。23節、また彼らの場合は死ということがあるため勤めにいつまでもとどまることができず、大勢の者が祭司となりました。しかしキリストは永遠に存在されるのであって変わることのない祭司の勤めを持っておられます。25節、一緒に朗読しましょうか、はい、従ってご自分によって神に近づく人々を完全に救うことがおできになります。キリストはいつも生きていて彼らのために取りなしをしておられるからです。キリストがレビ系の祭司より優れている理由は、レビ系の祭司の場合は死んだということです。しかしキリストはいつも生きておられるという。でここで、レビ系の祭司は大勢の者が祭司となったって書かれてますが、大勢祭司となるっていうことは彼らは皆死んでしまうので次の後継者にどんどんどんどん変わっていかなければならないので、当然その数は増えていくわけ。で神様が最初の大祭司として定めたのが、任命したのがレビ族の生まれのアロンでした。彼はモーセの兄でしたね。そして40年間使えるわけですが、彼は約束の地に入ることなくホルザンで死んだと民数記の20章の22節に書かれています。でそこには、細かく彼が死んでどのようになっていくかが書かれているわけですけど、彼が死んだ時に彼がつけていたこの大祭司の装束、特別な服があって、それを彼は脱いで、それをこの彼の子であるエリアザルに着させたって書かれてる。着てた大祭司の務めの服を脱いで子供に継がせるっていうのは、これは彼の務めが彼からその子であるエリアザルに移ったっていうこと、意味なんですね。そしてそのエリアザルが死んだ後はその子のピネハスに引き継がれたと、ヨシュアの24の33節には書かれています。でアロンから始まって紀元70年にエルサレム神殿が崩壊するわけですが、その時まで大祭司の数は83人いたと言われています。で祭司の数に至ってももっとたくさんいるわけです。大祭司だけで83で、もう祭司たちは大勢数えきれないほどいたわけで、このようにレビ系の祭司の務めというのは彼らが生きている間だけで一時的なものであったわけです。しかしイエス様の祭司としての務めは彼らと違うわけで、さらに優れているわけですね。彼らは一時的で死んだわけですが、でもキリストは永遠に存在されるとここに書かれています。永遠に生きておられる。死ぬことはありませんので、死ぬことがないっていうことはその務めが途中で中断されることもなく終わることもなく誰かに変わっていくこともなかったわけです。レビ系の祭司の場合は死んだら次の人どんどんどんどん変わって大勢出てきて 途中で中断されてどんどん変わっていくわけですが、キリストは死ぬことがないのでずっと生きておられるので、途中で中断されることも変わっていくことも誰かがそれを継ぐっていうこともないって。レビ系の祭司たちは救うこともできませんでしたが、キリストは私たちを救い神に近づけることができる。ここで25節で完全に救うことがおできになりますって書かれて、完全に救うこと、聖書が救いっていう場合何からの救いなのか、皆さんどうですか。クリスチャンじゃない友達から救いっていうけど何から救われるのって聞かれた時何て答えますか。聖書は私たちを罪から救うって教えて、罪からの救いです。そして神の御怒りからの救いです。さらには永遠の滅び、地獄からの救いのことを聖書は言っています。聖書は全ての人は罪を犯して神からの栄誉を受けることができなくなってしまったとローマの3章の23節に書かれています。義人は一人もいない。世界中どこを探しても本当に罪がない人っていうのはどこにもこの歴史の中でいないし今後もいないっていうの聖書は書いてある。ですから人が作り出した宗教は人を救うことはできないっていうのはよくわかるわけですよね。一人もいない。神の前皆有罪が確定しているわけですから、自分の罪のゆえに当然神の御怒りを裁きを受けて良かったわけです。そのままでは罪があるわけで神の国に入れない、永遠の命を持つことができないとなると永遠の滅び、それは地獄に落ちて当然であると聖書ははっきりと書いてある。私たちはこの地上で命が終わるのではなく、肉体の命は終わりますけど80年90年頑張って120年、でも消えてなくなるのではなく永遠に生きるわけで、永遠をどこで生きるかっていうのが聖書が私たちに伝えている最も大切なメッセージですよね。救いのメッセージ。神様は憐れみ深い方ですから、私たちを愛して私たちが滅びないように、私たちをそこから救うために救い主を使わせてくださったわけです。ですから救い主っていうのは人ではなれないわけです。罪があっては救い主になれないわけですから、救い主となる方は罪がない方でなければならない。罪がないっていうのは人であってはなれないわけで、ですから救い主キリストっていうお方は神ご自身でなければなれないということなんです。それで神の子、神である方が人となって来られるわけで、この方がイエス、主は救い、神は救い、救い主なる神、この方がキリスト。油注がれたもの、油注がれるというのは旧約の時代王をこの職に就かせるときに油を注いで、それが認職式としてされるわけですが、そのように神が油注いだ方、救い主として立てた方、この方が誰であるか、この方が主は救いと言われるイエス様であるという。イエス様は私たちの罪のために十字架で死なれたわけです。そして私たちが義と認められるためによみがえられたわけで、この方を信じるならば誰でも救われるというのが聖書の最も大切なこととして伝えている福音であるわけですよね。救いはですから私たちの頑張りで獲得するのではなく、神様が与えてくださったこの賜物、プレゼントであるわけです。私たちはそれをただ受け取るだけ。イエス・キリストによってこの新しい契約が与えられたわけです。古い契約においてはレビ系の祭司が罪の許しのための務めをしたわけです。でもそれは不十分で完全に人を救うことはできなくって、一時的にある時期までであったわけです。彼らも死んでしまうので、 その死をもって働きは中断したわけですが、イエス・キリストは永遠に存在されるので、その祭司の務めは終わることがないわけですね。ですからご自分に近づく人々をここで25節で完全にお救いになることがおできになるのです、と言っている。イエス様ご自身も言われましてね、私を通してでなければ誰一人父のもとに来ることはありません。神のもとに来る方法はたった一つしかないという。キリストを通してでなければ、神が人となって来られた方でなければ、救い主を通してでなければ、まことの神のもとに近づくことはできないという。さらにここでキリストはいつも生きていて、私たちのために取りなしをしておられるって書かれている。このことは私たちの救いが、あなたの救いが保証されていることなんですよね。神様が救いをプレゼントしてくださいました。その救いには永遠の保証付きで、私たちは救いを失うことのない保証がここにあるわけです。なぜならイエス・キリストが大祭司としてどこに入られたかというと、この地上におられるわけでも、この地上にいるのはレビ系の祭司であったわけです。キリストはよみがえって天の聖女に入られて、私たちのために取りなしをしておられるという。でも取りなしておられるとは言っても、なんか朝から晩まであなたのために、私のために忙しく、ごめんなさい、神様ごめんなさい、あのこともごめんなさい、このこともごめんなさい、あの人もごめんなさい、このこともごめんなさい、もうずっとなんかごめんなさいごめんなさいごめんなさい、私たちのためにごめんなさい、ずっと言ってるわけではなく、勘違いしないでください。もうすでに終わったわけですね。完了したわけですよ。支払いが済んだわけです。十字架において完了したと言われたわけで、復活をして天に帰られたわけで、その神の右の座に着座しておられる。もうすでにそのことが終わったものとして、完全にあなたの私の罪が許されたことが証し続けられている。私たちの救いは完全に十字架によって成就しているわけだ。26節、またこのように清く悪も汚れもなく罪人から離れ、また天よりも高くされた大祭司こそ私たちにとってまさに必要な方です。他の大祭司たちとは違い、キリストにはまず自分の罪のために、その次に民の罪のために毎日生贄を捧げる必要はありません。というのはキリストは自分自身を捧げ、ただ一度でこのことを成し遂げられたからです、ただ一度でこのことを成し遂げられたからです。イエス様とレビ系の祭司との違いは何でしょうか。レビ系の祭司の場合は人間ですから、生まれながらに皆罪を持っていたわけです。ですから旧約聖書を見ると、祭司の務めをする場合には彼らはまず自分を清めなければならない、身を清めるわけです。で、水で洗って、そしてその務めをするときには普段着ではなく祭司としての特別なこの装束を彼らは身につけなければいけない。で、それから罪のための生贄をするわけですけれども、彼ら自身にも罪がありましたので、まず自分の罪のため、家族の罪のために彼らは罪の生贄を捧げなければならなかった。こう選択の余地はなかった。いろんな捧げ物がレビ記学ぶとあるのがわかりますが、感謝の捧げ物するときにはこう自発的なものでして、強制されるも一つもないわけ。ただし罪のための生贄は、それはもう選択の余地はなく、しなければならないことだった。祭司たちも神と人とに仕えるわけですが、人々の罪のためにごめんなさい、罪を許してください、 それを言う前に自分も罪があるので、彼らは自分と家族のための罪のための生贄を捧げて、それから民の、すべての民のために彼らはその生贄を捧げなければならなかった。で、祭司たちは毎日それを、生贄を捧げるのが彼らの務めでした。というのは毎日人は罪を犯すので、毎日それを持ってきて彼らはそれをするわけ。そして1年に1度だけ大祭司が一人いて、その大祭司が民の代表としてすべての民のために贖いをする日があったわけですね。しかしキリストはこのレビ系の祭司とは違ったわけです。彼らよりはるかに優れたお方でした。レビ系の祭司は人間でしたが罪を持ってましたが、キリストは神の子ですから生まれながらに罪はなかったわけです。ここに26節にこのように清くって書かれています。キリストは清い方で、途中から清くなったのではないんです。途中で清められてだんだん清い働きをしていったのではなく、最初から聖なるお方として主は来られたとルカの1章の35節には書かれています。そして途中から神の子にだんだんなっていったのではなく、はじめから神の子、神が人となって来られたお方なんですね。ですから清く、悪も汚れもなく、罪人から離れって書かれています。罪にも罪人にも影響されることはありませんでした。レビ系の祭司たちも全く違いますね。私たちは違うわけで、私たちは罪に誘惑されるわけで、罪を犯してしまう可能性がいつもあるわけで、罪人に影響されるわけで、しかしこの方は初めから清い方で、汚れたこの世界に罪人の中に来られても、彼らを愛して彼らに汚されることなく、ご自分を汚すことなく、罪人に影響されることは全くなかった。イエス様は罪がありませんでした。罪がありませんでしたので、レビ系の祭司たちのように自分の罪のための生贄は必要なかったわけです。イエス様が死なれたのは私たち全ての人の罪の身代わりとして死なれたわけです。そしてそれをなんか毎日繰り返す必要はなかったわけです。祭司たちは毎日それを繰り返したわけですが、こう毎日繰り返すっていうことは、要はそれが不完全だった証拠だろう、不十分だった。だから毎日しなければならなかったわけです。でもイエス様の捧げ物は完全でしたから。ただ一度だけってこう書かれてますよね。27節の最後に。ただ一度で私たちの罪の許し、救いを全うされた。完全に救うことがおできになったって、そういうことなんです。中途半端ではない。だんだん救っていくのではない。信じた瞬間私たちは完全に救われたってこと。どうぞ皆さんそのことをしっかりと理解してください。あなたはだんだん救われていくわけではなく、信じた瞬間もう救われたわけだ。先ほど子供たちを祝福しましたね。子供たちはだんだん人間になっていくわけではないですよね。私たちはだんだん人間になったわけではないんです。生まれた瞬間、いやもうお腹の中にいる時から神が命を与えてくださったわけで、人としての命がもうすでにあるわけです。今月は、彩乃が出産なんです。お祈りください。元気な女の子、ね、もういつ生まれてもいい状態なんですが、元気な男の子、元気すぎる男の子2人いますけれども、今度は可愛い女の子が生まれるよ、生まれます。神様本当に祝福ですよね。生まれて私はすぐに人として成長していくわけ。同じように私たちはイエス・キリストを信じた瞬間、霊的に新しく生まれたものなんです。ただ成長っていう部分では違ってきますよね。人として成長していくと同じように、霊的にも全く同じで、救われてないことではなく、救われて私たちは成長していかなければならない。ですから救いと成長は別物なんです。 救われることがまず大切で、救われた後私たちは神の子として成長し続けなければならないわけです。子供たちがどんどん成長していくと同じように私たちも成長させられていくわけで、それは子供たちが食べてどんどん私たちも大きくなって、大きくなりすぎる部分もあるわけですけど、成長していくわけですよね。霊的にも全く同じで、霊の過程、私たち御言葉をこのように食べることによって、本当に自分は救われているんだなっていうことがもっと深く理解していくわけです。そしてどのように歩んでいったらいいのかを、この御言葉を私たちは食べることによってさらに強くされていくわけです。神の子として私たちは生まれていくわけで、ただ一度でイエス様が十字架で命を捧げたことによって、その死は私たちの罪の身代わりであったわけです。その一度で永遠に、永遠ということはあなたの私の過去の罪、現在将来を犯すかもしれない全ての罪をイエス・キリストは神の前に私たちを全ての罪を許してくださった。キリストによってそのことが神の前に義とされているわけ。これが新しい契約であるわけ。私たちがしたことは何もないわけです。神様がしてくださったそのことを信じることによって救われる、これが新しい契約である。最後に28節一緒に朗読したいと思います。はい。律法は弱さを持つ人間を大祭司に立てますが、律法の後から来た誓いの御言葉は永遠に全うされた御子を立てるのです。ここはこれまで述べたことの、結論です。古い契約はレビ系の祭司を立てましたねでも彼らには弱さがあった。肉体の弱さがありました。彼らも肉体が滅んでいくわけです。不完全でした。彼ら自身も弱さがあり、また罪がありました。で、生贄の動物も不完全でした。ですから不完全ですが、当然完全に罪を取り除くことはできなかったわけです。罪から救うことできない、そして神に近づけることもできませんでした。しかし律法の後から来たってありますね。古い契約の後から来た誓いの言葉、誓いの言葉とは先ほど読んだ21節の鍵括弧ですね。詩編の110編の4節で誓われた言葉のことです。主は誓ってこう言われ、御心を変えることはない、あなたは常しえに祭司である、あなたは常しえに、一時的ではない、常しえに祭司である、永遠に祭司であるキリストはもはや死ぬことはなく永遠に生きておられるという、私たちの救いを完全に主は全うしてくださった。なぜならこの方が完全な方だからですね。清い方です。罪のない方です。悪も汚れもない方です。罪人から離れ天の聖所に入られた大祭司、そしてキリストの捧げた生贄も完全でした。動物の血は不完全でした。でもキリストの流された罪のない、汚れのないご自分の尊い血をお捧げになったわけで、この完全な方が完全な生贄を捧げたがゆえに、私たちの救いは完全であるということなんです。古い契約は完全でなかった、これ一時的だったんです。それは後から来るもののためのものだった。神が誓って言われたこの救い、キリストによって私たちの罪は完全に取り除かれたわけです。そして神に近づけることができるようにしてくださったわけで、この方が私たちの 大祭司なんですね。こんな素晴らしい救いはないわけで、こんな素晴らしい大祭司はないわけです。理解すればするほどそこからも離れることはできないわけですが、それなのにこの福音を聞いたにもかかわらず、私たちが今学んでいる難しい手紙ですよね。このヘブル人たちは私たちが今学んでいることをずっと分かっているわけ。彼らはずっともう何千年もこれ繰り返し繰り返しやってきたものなんですよ。新しい契約が来て、新しい契約の素晴らしさも聞いたはずなのに、古い契約よりもはるかに優れているのを知ったはずなのに、あの動物の生贄よりもキリストの十字架の方がはるかに優れているのを知っているはずなのに、彼らは古い契約に逆戻りしようとする人たちがいたわけです。一時的不完全なものだと。古い契約よりも優れているのが新しい契約、イエス様によってその新しい契約は与えられたわけで、それは恵みと誠に満ちているわけです。私たちの罪のためにイエス様は死なれました。死んでそこで終わったのではなく、その死の壁を打ち破ったことです。そしてよみがえって天にお帰りになられたわけで、その天の聖女に座られた方、この方を信じる信仰によって私たちの全ての罪は許されたわけで、この方が私たちの救い主なんです。と同時に救い主であるだけではなく、今私たちの大祭司でもあるわけです。私たちの過去の罪が許されただけではなく、あなたの過去の罪のために死んだだけではなく、イエス様は今も生きておられて、今あなたが私が必要な助けがあるわけですよね。罪の許しが必要なんです。今罪を犯すべきではありませんが、私たちは弱いものですから過ちを犯してしまうことはあるわけで、じゃあ一応過ちを犯したら許されないんですか？そうではありません。私たちのためには今も取りなしておられる方がおられて、もうすでにそのことを終わらせた方が天におられるわけで、あなたの過去の罪だけではなく今の罪も許されているわけ。そして今あなたが必要なことをこの方は満たしてくださるわけ。さらにこの方は将来において戻ってこられるわけで、この方が戻ってこられるときに私たちは神に近づくものとされるわけ、いわゆる神の国に入れられるわけです。天の聖女にこの方が神の右の座に座しておられるわけですから、この方を信じているわけですから、この方とつながっているわけですから、この方にアンカーを怒りを船の怒りを置いているわけですから、この方がどこにおられるのか、天の聖女におられるわけで、この方につながっていれば当然私たちをそこに導いてください、入れてくださる、引き寄せてください。この方が私たちの望みなんですよ。希望なんですよ。この希望は単なる希望ではなく、神様が与えてくださった生ける望みなんです。ですから私たちの望みはキリストにあるっていうのがよくわかるわけですよね。この方が私たちの全ての必要なんですよ。足りないっていうことは何もないわけです。いや、実際私は生活の中でこれもあれも足りないのに。そうですね。ですから私たちには大祭司がいるわけですから、弱さを同情してくださるわけですから、この方は全てお持ちなんですから、私たちの弱さに同情してそれを助けてくださるわけです。救っただけではなく大祭司として今も働いて永遠に生き続けて私たちを助けてくださる、この方があなたの私の大祭司なんです。感謝ですよね。ですが私たちはこの方にしっかりととどまって、いつもこの方を見上げて、よそ見をしないで、脇見をしないで、大抵事故を起こす場合には脇見運転、居眠り運転、 目をそらす時であるわけで、霊的にも同じですね。私たちがこの方から目をそらした瞬間、私たちは問題にあちこちぶつかってしまうわけで、いつも私たちはこの方に目を向けて前進しましょう。お祈りします。天の父なる神様、私たちのすべての罪のためにキリストが十字架で死んでくだされ、よみがえり、そして天に帰り、今も私たちの大祭司として生きて、そして永遠に生きておられるお方が、いつも私たちを憐れみ、弱さに同情し、助けてくださることを感謝します。どうぞ私たちがさらに主に信頼して、主に望みを置いて前進できますよ。主が私たち一人一人を導いてください。感謝してイエス様の御名によってお祈りします。アメン。